こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ID ストレッチングは理学療法士である鈴木寿芸夫が編著した個々の筋を対象にしたストレッチング技術の専門書である。ID はインディビジュアルマスを指し、一般的に体を大きく曲げる、気持ちよく伸ばすと捉えられがちなストレッチを筋の起死停止、走行関節運動という解剖学的条件から組み立て直す。本書の目的は、狙う筋をできるだけ選択的かつ効率的に伸長するための評価視点と手技を示すことにある。初版で提起された個別的筋ストレッチングの考え方を基盤に、第2版では手技の見直し、対象記事の追加、疼痛への配慮を含む内容の拡充が行われた豊富なカラー写真とポーズを用い、施術者が行う都市的な方法を中心に実際のポジショニング固定、伸長方向を視覚的に確認できる構成である。対象は OSHIとして理学療法士などのリハビリテーション専門職であり、単なる柔軟体操の図鑑ではなく、臨床で再現可能な生地ストレッチングを学ぶための実践書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個別的筋ストレッチングを成立させる解剖学的な視点。本書の中心的な特徴は、関節ではなくどの筋を伸ばすかを出発点にする点にある。関節可動域を広げる姿勢であっても、複数の筋や関節包、神経組織などが同時に影響を受けるため、目的筋だけに十分な伸長刺激が入るとは限らない。そこで ID ストレッチングでは、対象筋がまたぐ関節を把握し、その筋の走行に沿って各関節の C を組み合わせる。さらに、目的筋以外の筋が代償的に緊張したり、伸長感の主な原因になったりしないよう、C ラインの一部を固定することも重視される。これはストレッチを形だけのポーズではなく、解剖学的仮説を検証しながら行う手技として扱う考え方である。写真と解剖併用は、見た目の姿勢を模倣するだけでなく、どの部位を支え、どの方向へ誘導するのかを理解するために重要である。臨床では同じ制限に見えても関与する組織は一様ではない。本書は筋の特定、姿勢の選択、反応の確認という過程通じ、より時を絞った介入を考える基盤を与える。次に、反動を避けるベーシック法とコントラクト法の使い分け。本書が主に扱うのは、反動を用いずに筋を伸ばす静的ストレッチングであるベーシック法と、筋収縮を組み合わせるホールドリラックス型のコントラクト法である。反動を伴うバリスティックストレッチングは、急な伸長によって筋緊張を高める方向に働く可能性があり、少なくとも理学療法の場面で目的筋を穏やかに伸ばす方法としては中心に据えられていない。ベーシック法では、対象区間に張りを感じる範囲へゆっくり導き、その C を保持する。可動域の終末まで強く押し込むことではなく、目的基準への伸長と不要な防御性緊張を見分けることである。コントラクト法は、対象筋の収縮後に得られる弛緩を利用して伸長を進める PNF ストレッチングの考え方を応用する。こちらは筋の収縮を適切に指示し、収縮後の移行を安全に行う技術が必要になる。2つの方法を併記する意義は、万能な筆手技を提示することではない。筋緊張、疼痛、理解度、施術者との共同の可否に応じ、静的な伸長と収縮を伴う伸長を選択するための枠組みを示す点にある。さらに、施術の精度を左右する固定 C、代償運動の管理、A ストレッチングでは、目的筋を伸ばすための関節運動だけでなく、伸ばしたくない部位をどう固定するかが、手技の成否を左右する。例えば体幹や骨盤、健康体などが自由に動くと、寝台は可動域を得やすい方向へ逃げる。その結果、見かけ上は大きく動いていても、対象基準の伸長が不十分になったり、別の部位に負担が集中したりする。したがって施術者には、対象筋の走行を理解するだけでなく、筋位部を安定させ、遠位部を適切な方向へ動かすという操作が求められる。本書の写真を大きく配置し、曲線を示す構成は、このような手の位置や、カニ体の指示の意味を読み取らせるためのものと言える。また、ストレッチ中に生じる代償運動は、単に姿勢が悪いという問題ではない。痛み、可動性の不足、運動制御の課題、対象筋以外の緊張などを示す情報にもなり得る。対象者の反応を観察しながら、C、角度、力の方向を調整する必要がある。本書は、ストレッチングを受動的に形へ当てはめるのではなく、目的筋への刺激を保つために細部を制御する徒手技術として提示している。第2版で拡張された対象区次と疼痛抑制への配慮。第2版は初版の基本概念を保ちつつ、対象となる筋と臨床的な視点を拡張している。追加された筋には、頭半結筋、頭板上筋、前鎖筋、伸縮筒筋、倉骨筋、胆内転筋が含まれる。健康体都市、股関節内転部まで扱う範囲を広げたことは、ID ストレッチングが下肢や大きな表層筋に限定されないことを示している。 これらの部位は筋の位置関係が複雑で、隣接筋との区別や代償の観察がより重要になる。また第2版には広汎性侵害抑制調節を利用した疼痛抑制法も収載されている。これは痛みを伴う対象者に対し、単純に可動域を押し広げるのではなく、疼痛反応を考慮して介入を組み立てる必要性を示す要素である。ただし、痛みがあること自体をストレッチの適用とみなすことはできず、急性の外傷や炎症、固定関節腱などの病変が疑われる場合には原因の評価が優先される。本書の改訂は技法の数を増やしただけではない、対象筋を精密化し、痛みと安全性を視野に入れ、より臨床的な判断を必要とする手技書へと更新した点に意味がある。最後に、豊富な資格資料が支える臨床教育とセルフケア版との役割分担、本書の第2版は A4 版オールカラーで200点以上の写真と更新された解剖図を用いている。ストレッチングの専門書では、筋根や関節運動を文章で理解しても、実際の手の当て方、支え方、対象者の姿勢、力を加える方向まで再現することは難しい。そのため写真で全体姿勢を確認し、局所写真で操作の要点を把握し、解剖図で目的くじと周辺くじの関係を照合できる設計は技術学習に直接結びつく。とりわけ都市的ストレッチでは、施術者の固定が曖昧であったり、誘導方向がわずかに異なったりするだけで狙う組織が変化しうる。本書の資格資料はこうした実技上の曖昧さを減らす役割を持つ。一方、 ID ストレッチングには患者利用者が自分で実施することを想定したアクティブ ID ストレッチングもある。専門家向けの本書は評価と徒手操作を含む精密な技術の理解を担い、セルフケア版は強度を自覚しながら安全にホームエクササイズへつなげることを担う。両者を混同せず、専門家の評価が必要な状態か自己管理として実施可能な内容かを区別することが知識を実践へ移す際の重要な条件となる。結論として、 ID ストレッチングは筋ストレッチングを専門的に学び、臨床や教育で用いる理学療法士、作業療法士、トレーナー、リハビリテーションに関わる学生に特に適した書籍である。筋の解剖を学んだものの、それを実際のポジショニングやとて操作へ結びつけにくい読者にとって、目的筋の設定、固定、関節し代償の観察を一つの技術体系として捉え直す助けになる。また、くじ短縮や可動域制限に対して漫然と同じストレッチを反復するのではなく、何を伸ばし、何を避け、対象者の反応をどう評価するかという臨床推論の視点も得られる。類書との差異は、一般向けの柔軟体操や部位別エクササイズの紹介にとどまらず、個別筋への選択性を中心原理に据えている点にある。ベーシック法とコントラクト法を軸に、視覚資料を通じて再現性のある操作を示し、改訂版では対象筋の拡張と疼痛への配慮も加えられた。ただし、内容は専門的であり、解剖学や運動学の基礎なしに自己流でとて手技を実施するための本ではない。評価、筋機の確認、安全な負荷設定を前提として活用することで、本書はストレッチングをより精密で説明可能な介入へ変える実用的な基準書となる。ご支援いただける場合は、鈴木従業、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。